危ない。
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、本日のオープニング危ないはラジオネーム MK さんからいただきました。 MK さん、ありがとうございました。というわけで今回が第3回目となりますね、危ないラジオ。この番組は危ないラジオと申しまして、ここまで様々な失敗や危険を体験してきた広島出身のダメ人間、私アンディがですね、皆様からいただいた様々な危ない話をご紹介しながら世界を明るくしていこうというバカバカしいながらも壮大なテーマを持った番組でございます。よろしくお願いいたします。まあ、僕の主張したいことは一つなんですけども、危ないことは面白い、危ない話には価値がある。はい、ここまでずっと言ってきましたけども、これからもずっと言い続けます。よろしくお願いします。皆様の投稿はですね、ツイッターで募集しております。ぜひ投稿お願いしたいんですけれども、ツイッターのアカウントアンディアットマークラジオスターカッコ4代目というアカウントでやっておりますので、ツイッター ID がですね、アットマーク危ないラジオ、アットマーク ABUNAIRADIO ですね。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日は早速こちらのコーナーからさせていただきます。危ない体験談。はい、こちらのコーナーではですね、皆様からお寄せいただいた危ない体験談をご紹介させていただきます。それではまずお一人目、ラジオネームクーさんアットマーク転職ラボさん、ありがとうございます。それでは読ませていただきますね。私は男で、以前新宿で男友達と2人男同士で飲んでいたのですが、その時の話です。店を出た後にトイレに行きたくなり、近くにあった公園のトイレに入りました。すると何やらすぐ近くから何か騒がしい物音が、しかもその騒がしい音の中に友達の叫ぶような声が聞こえ慌てて外に出ると、そこには険しい顔をした友達が。友達に何があったの？と事情を聞くと、実はなんとその場所は新宿2丁目だったようで男性が好きな男性が私のトイレを覗こうとしていてそれを友達がなんとか追い払ってくれていたみたいなんです。トイレを覗かれそうになるという体験はきっと人生でこれっきりだと思いますが、いろいろ危なかったです、ということですね。ありがとうございます。これは危ないですね。あー、でもすごいですね。僕はもちろんないですし、多分男性の方はなかなか経験できない体験ですよね、きっと。トイレを覗かれる、いや、もちろん女性の方も体験はしたくないやつだと思うんですけども。なるほどですね、新宿2丁目ではそういったことがあり得るということなんですね。はい、ありがとうございます。まあ、せっかくなのでですね、感想をちょっと一言でまとめさせていただきたいんですけれども、せっかくなので僕もですね、素のままの自分といいますか、広島弁で、これから感想を一言言わせていただきたいと思います。その広島弁に関してはですね、よかったらリバーブつけてもらってよろしいですか。ありがとうございます。ではいきますね。痴漢はあかんということじゃけ。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、痴漢はおやめください。それでは次のお方、ラジオネームが長いですね。ラジオネーム、冬場は全国的に献血する人が減るので毎日心配でたまらない子さん。あれ、これちょっと献血っていうことは第1回放送で投稿いただいた方かもしれませんね。はい、ではお読みしましょう。以前献血会場で聞いた空耳です。ほら、やっぱり空耳ですね。はい、第1回放送でも空耳いただきました。続きを読みます。献血の針に怯える人に看護師さんが…あ、すみません、 ここからのセリフはリバーブでお願いします。指定があります。のびーさんよろしいでしょうか。すいません。いきます。
大丈夫、痛いのは最初だけだから。
続きを読みます。そしてもう一つ、くどいようですがここもリバーブをお願いしますということです。すいません。
こんなに太いの私無理。
はい、投稿は以上となっております。ありがとうございます。冬場は全国的に献血する人が減るので毎日心配でたまらないっ子さん、ありがとうございました。ではこれも一言広島弁で行かせていただきますね。よろしくお願いします。
みんな献血には行きんさい。
はい、いやこれはね、でも本当にこのラジオネームがすごく切に訴えてらっしゃいますけど、冬場は全国的に献血する人が減るそうなので、とてもね切実な問題だと思うんですよ、献血も。はい、これはねぜひ皆さん言ってあげてください。まあ、ひょっとしたらこういったなんかねドキドキワクワクするような空耳が聞こえるかもしれませんしね。はい、よろしくお願いいたします。さあそれでは続いてですね、ラジオネーム恋するうさぎちゃんさんですね、読ませていただきます。私は女ですが子供時代から下品な言葉は一切使ってはいけない、恋愛ドラマ禁止、濡れ場シーンが出たらチャンネル変えられる、コボちゃんとサラリーマン金太郎は OK といった厳格な家庭に育てられました。ちなみにサラリーマン金太郎すらも第2章から少しエロくなったので視聴を禁止されてしまいました。しかしそんな家庭に育ったがために私の中で下ネタ話したいという気持ちが大きく膨らみ続け、逆に今ではそんな下ネタをネット上で毎日のように発信し続けるような人間になってしまいました。 なるほどなるほど。 そんな私の特徴の一つとしてエロい歌詞の歌を好むというものがあります。そんなエロい歌詞の歌が私発信で全国ラジオに流れるかと思うとワクワクが止まりません。ちなみにその歌の歌詞ですが、セック、寿司、太陽という3つの単語を続けていったりする歌詞です。セック、寿司、太陽。流せるかそんなの。タイトルも書いてありますね。タイトルは思春期センセーションという歌です。よかったらお願いしますということなんですけども、ありがとうございました。恋するうさぎちゃんさん、すごいですね。あーでもですね、なるほど。確かに幼少期に親からこう押さえつけられたり禁止されたりすると、成長してからバーンってかこうそのモヤモヤとかがね一気に爆発するっていうことはあると思います。僕もですね、実は結構幼少期は厳しめに育てられてしまったがゆえに、一人暮らしを始めてからはもうやりたい放題でしたね。やりたい放題だったがゆえに今ここに至るっていう感じでもあるんですけども、だからこれを、お聞きの方ですね、今子育てをしてらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひちょっと参考にしていただきたい。あまり厳しくしつけすぎるとどこかでそれは爆発してしまうかもしれないですよというところですね。逆にちょこちょこ息抜きというかガス抜きみたいなことをしていったら、あまりそういったことはないかもしれませんね。もうちょっとお聞きするのはこうなんでしょうね、真面目は真面目でこう20代まで行ってしまうと、逆に30代40代でちょっとハメを外しすぎるおじさんになってしまったりみたいなところも聞いてしまいますので、適度に遊ぶことも大事じゃないかなと思ったりします。そんな話はさておき、この方に対する一言コメントもしないといけないです。ではちょっとさせていただきます。
でもそんな女の子
割と好きじゃということですね。ありがとうございます。いや面白いですねこの方ね。恋するうさぎちゃんさん、ぜひこの後も、投稿お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さあそれでは次の方ですね、ラジオネームゆりさん、はい、読ませていただきます。私の知り合いですが、とある女性が体験した会社での話です。彼女は訳あって一人暮らしをしていました。そのことを知っている職場の上司が、仕事が遅くなると帰り道だからついでにと言って送ってくれるようになりました、最初の1年ぐらいは近くまで送ってもらっていたけど、2年目くらいからはアパートの駐車場まで送ってもらうようになりました。ある時話の流れから部屋にあげたことがありました。それからなんとなく断りきれずに毎回部屋にあげるようになりました。しかしあくまでも彼女からは職場の関係以上の行為はなかったそうです。それからしばらくしたある日、家に遊びに来た友達が帰る際、見送るためにベランダから友達を見ていたら、なんとその職場の上司の車がアパートの近くに止まっていて、こちらを見ているのを見つけてしまったそうです。その上司の行動をストーカー行為だと認識したそうですが、ことを大きくしたくなくて、彼女は引っ越しをして、その後は上司に送ろうかと誘われても全て断っているそうです。ということですね。ありがとうございます。ゆりさんからの投稿でした。怖いなこれは。まあでもどうなんでしょうね。僕からしたら、例えば僕が付き合ってる女性がいて、まあ、その彼女が、まあ、職場での付き合いがあったとしても送ってもらって部屋にあげるのはやめろよって言いたくなっちゃいますね。部屋まであげてはいけなかったんじゃないのかなと思いつつも、でもそうですよね、上司ですもんね。職場の上司だったらちょっと断りづらくはなるのかなという感じはするんですけども、そうですね、まあ、どちらにせよストーカー行為はダメですね。これは大前提としてそうだと思います。まあ恋心との境目ってちょっと難しいかもしれないんですけども、こう執着しすぎるとやっぱりその迷惑になるわけで、その辺はねちゃんと考えて皆さん行動していただければと思います。では、一言いかせていただきますね。心と心が合わさってないとただの下心なんじゃ、というところで締めさせていただきます。すいません、はい、恋心の恋という漢字にやっぱりね下に心っていう文字があるんですけども、ちゃんと心が重なってなければそれはただの下心ですよ、という、お話ですね。皆さんお気をつけください。はい、それではですね、今回はこの辺りにさせていただきましょう。以上、危ない体験談のコーナーでした。ありがとうございました。危ない歌。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。危なさはどんな方向性でも結構です。はい、というわけでですね、今回も、早速歌の方を紹介させていただきたいと思っております。今回はどんな危ない歌が来たんでしょうか。はい、秘書ゆうさんからですね、ラジオネーム秘書ゆうさんからご紹介いただきました。元嵐の桜井翔さんで、タブーという曲ですね。はい、ではとりあえずお聞きしてみましょう。元嵐の桜井翔さんでタブーです。どうぞ。はい、お聞きしたのは元嵐の桜井翔さんでタブーという曲でしたね。はい、ではこれがどういった感じで危ないかというお話だと思うんですけれども、今回も僕なりの解説を、させていただきます。2010年に嵐として出されたアルバム僕の見ている風景という中に入っておられた桜井翔さんのソロ曲ということですね。 でこれはですね、一つ、まあ、種がありまして僕はちゃんと英語歌詞を和訳したんですね、日本語訳に。で、いろいろ考えたんですけど、そしたらこれはこの歌は英語の部分が大変危ないというところなんだろうなと思ったわけですね。最初の冒頭部分、英語でバーって出てるんですけども、これを日本語訳にするとですね、ここは感じる？一緒に感じよう。この鼓動を感じる？わかるだろう？しようぜってなってるんですよすごい直接的な表現だなと思ってですね、まあ、英語だとなかなか伝わらないんですけども、いやこれはねすごく危ないと思いますね。で中盤に差し掛かると、これも英語の部分なんですが、日本語訳でほらほらほらほら、どうだ、この数秒で行っちまう、どうしてほしいか言ってごらん、さあ今すぐっていう感じになってるんですよ。すごく悩ましい歌ですね。これはね、女性の方なればたまらないんじゃないかなと僕も思いましたね。これをですね、まあ、今はもう解散というか活動休止されてらっしゃる嵐のメンバーで、そうですよね、ゼロとかでニュースを読まれてる桜井さんが歌うというところで、そのギャップもすごく萌えポイントなんじゃないかなと僕は思いました。はい、タブーという曲、ぜひ皆さんも一度そういった点を踏まえてお聞きになられてはと思います。はい、では、以上危ない歌のコーナーでした。ありがとうございます。丸々な音声、では今回はこのコーナーもさせていただきたいと思います。丸々な音声、このコーナーではですね、皆様からいただいたお題に沿った内容の音声をいただいてお届けしております。現在募集しているお題は、よく考えるとエロい一言、はい、こちらについて皆様なりに、まあ、思った一言をですね、音声でいただければと思っているんですけれども、まあ、例えばですね、先ほど、させていただきました危ない体験談、こちらを音声でいただくというのも、まあ、別に構わないは構わないんですが、ツイッター上で説明させていただいていますが、音声に関しては1分ぐらいのものでいただけるとありがたいです。やはりたくさん来るとですね、僕もちょっと処理しきれなくなってしまいますので、大変申し訳ないんですけれども、処理する関係上1分ぐらいの短い音声でないとなかなかちょっと追いつかないというところがありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はですね、ラジオネーム北国夫婦さんから音声をいただいております。はい、北国夫婦さんはですね、僕のやっているスタンド FM という音声配信アプリで若干交流のある方なんですけれども、やはりそういったところをされてらっしゃる方は、まあ、音声を扱うのが上手なのかなと思ったりしますね。なんとなんと今回北国夫婦さんからは2ついただいております。よく考えるとエロい一言と、それから、危ない体験談というところですね。はい、どんな音声を、送ってきていただいたんでしょうか。早速聞いてみましょう。ではどうぞ。
お題、危ない体験談。
はいはいはいはい、
私言ってもいい？
いいですよ。
あのね、当時ね、一人暮らししてた時、
はい、
天気のいい日だったからお休みの日ね、うん、お布団干してたのよ、
うんうん、
でしばらく干してる間、ちょっとコーヒーでもまたあり飲んでゆっくりしてよと思って、うん、CD とか聞きながらのんびりしてたの、
うん、
でふって顔上げたらね、
うん、
布団がないの。
ほう、
ぶら下がってるはずの、干してあるはずの、
ほう、
えっと思って、
うん、
当時5階だったから、
ほう、
アパートの、
ほう、
下に落ちたと思ってベランダ出て下見ても、
ほう、
駐車場がら空きなの。
ほう、
何にもないの。
消えた。
えっと思って、
ほう、
車に乗ってそのままどっか、なわけないよねと思って、とりあえず下に降りたよそのまま、
はいはい、
でちょうどメガネ屋さんが下テナント入ってたんだよね、
うん、
テナントに入ってて、 あれと思ってなんか知ってるかなと思って聞きに行こうと思って行ったらカウンターにドンって布団が乗ってた。
おしゃれだね。
と思って、ごめんなさいその布団って、よかったです、ちょうど誰もいないところに落ちてきて、と思って、人のもし人の頭の上に落ちてたら、
そう大変だよ。
ヒヤッとした体験でした。
危ない危ない、それは危ない。
はい
はい、
はい、というわけで北国夫婦さんから危ない体験談を音声でいただきました。ありがとうございます。おしゃれとかそういう問題じゃねえわ。はい、これはですね、本当にちょっと危ない話ですね。本人ではなく周りの人が危なかったかもしれないというお話になるので、これはですね、ちょっとまず広島弁で一言言わせてください。いきます。これは本当に気をつけんさいというところですね。いや、重いものがいきなり結構な高さから降ってきたら、だって布団でしょ布団がジャストミートで当たったら首の骨折れるでこれは本当に気をつけていただきたい。布団ストッパーとかありますよね、100均とかでも売っていると思いますので、ぜひ買っていただいて、そういったことがないようにしていただければなと思いました。はい、ありがとうございます。でも面白いな、北国夫婦さんはやはり夫婦で配信してらっしゃるんですね。さあ、もう一つは一体どんな音声を送っていただいたんでしょうか。それでは続けて、ご紹介いたしましょう。北国夫婦さんです、どうぞ。
よく考えるとエロい一言。
はい、お題ですね。
であるじゃない。
うん、
僕経験としてあるのは、
うん、
女性の方から、
うん、
今日うちにご飯食べに来ないって言われたことがあって。
エロいの？私これよく考えるとエロいっていうのが理解できないお子ちゃまなのか。
まあその言葉に乗って、僕はホイホイとご飯を食べに行ったわけだよね。
ほう。
で、これがですね、まあいろいろその中いろいろあるんですけど、結果ですね、ご飯だけ食べて帰ってきちゃった
健全
で、後からこっぴどく友達に叱られるっていうことがありまして、でその後その女性の方は、
はい、
なんでかわからないけれども、ちょっとですね、心の方を気分を害されたらしくて、ちょっと連絡が取れなくなったっていう。
じゃんじゃん
ここで終わりか。はい、ありがとうございます。北国夫婦さんからいただきました。よく考えるとエロい一言ということなんですけれどもなんとなくこれ、はい、じゃあ、まず広島弁で一言言わせてください。いきますよ。でも勘違いの場合もあるけ、ちゃんと気をつけんさいということですね。はい、まさかの気をつけんさいが2連続ということになるんですけれども、いやでもこれ、なんか友達に怒られたっておっしゃってますけど、でも別に普通にご飯を振る舞うつもりだけだったっていう場合も全然あると思うんですよね全然あると思うので、まあ見極めは慎重にということですね、その場の空気ですとかそういったところから判断していただければなというふうに思いました。はい、面白いですねというわけで、このコーナーではお聞きの通り、皆様からこういった感じでですね、お題に沿った一言を音声でいただければと思っております。まだまだ募集しておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは、丸々な音声のコーナーでした。ありがとうございました。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。危ないラジオ第3回がこれにて終了です。はい、いつも言っていますけども、毎週火曜日深夜25時に皆様のお耳にお邪魔して、さまざまなバカバカしい企画をやっていきたいと思っております。当番組にて募集しております企画は現在4つ。1つ危ない体験談、2つ目丸々な音声、3つ目危ない歌、4つ目伝説のハッシュタグ。はい、 投稿に関しては僕アンディのツイッターアカウントまでお願いいたします。アンディアットマークラジオスターカッコ4代目という名前でツイッターをしております。ツイッター ID はローマ字でアットマーク危ないラジオ、アットマーク危ないラジオでやっておりますので、検索の方で、ぜひ探してみてください。企画の詳細や投稿方法もそちらの固定ツイートにて記載してあります。ぜひご確認ください。はい、それでは、この後1時30分から始まるりょうさんの番組もぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。危ないラジオのアンディでした。ありがとうございました。過ごせるように危ないことは面白い、危ないことは面白い。